説教十字架の主石橋亮牧師です。
使徒信条を学んでいますが、今日は十字架につけられというこの部分、この告白について学びます。連続して使徒信条を学んでいます。先ほど告白した使徒信条の十字架につけられ、このことについて学ぶわけでありますが、先週の木曜日に、戦争法案の破棄を求める緊急アピール宗教者門徒緊急集会というのが参議院の会議室で開かれて、これへの参加が求められました。集会ではこれ仏教の方々も含めて、共にこのことについて力を合わせて運動するという、そういう会、仏教から2人、キリスト教から2人、話をして、その後国会の前に、国会議事堂の前で、仏教と2人、キリスト教2人、私はプロテスタントの代表として、集会でお話をし、また国会の前では先ほど司会者が今の中にありましたように、日本キリスト教団が戦後70年にあたって平和を求める祈り、あの祈りを大きな声で祈りました。緊急集会においてはお坊さんお二人お話をされ、また参議院議員会館ということで、参議院の議員たちも来て、来ると言っても審議されておりますので、顔を出してスピーチをしてすぐ去る、また誰か来てスピーチしてすぐ去る、そんな形で議員の方々も参加して審議の様子を報告してくれました。大変印象深かったのは、その中で、お坊さんがお話しした、その話が大変興味を持ちました。外での祈りの会は、波を放連月光と太鼓を叩きながら二人のお坊さんがいたしましたが、一人のお坊さんが自分たちは何に基づいて戦うのか、反対するのかっていう、そのことが大変心に響きました。すなわち真理に基づく戦いである、真理に基づいて自分たちは戦っているというお坊さんの話が心に響いたのであります。この真理ということについて、仏教のこのことの戦いの真理ということについては、この集会に、瀬戸内、寂聴さん、寂聴さんがファックスを送っていただいて、そのファックスの内容を全員に配って、くださいましたので、私もそれを見ることができました。寂聴さんがどんなふうに書いてあったかと申しますと、不安な恐ろしい時代になりました。前の長い戦争の果ての敗戦を経験している私は、まさか自分の生きている間にまとめや日本が戦争を始めたがる国になろうとは思いませんでしたと語り、シャクソン、お釈迦様ですね、シャクソンは虫も殺さない方でしたが、仏教の根本は殺すなかれ、殺させるなかれの御言葉を持っています。また仏教徒です。こういう危機の迫る国の方針には誰よりも早く反対しなければなりませんと語りまして、戦争にいい戦争と聖戦はありません、戦争は全て人殺しで悪です、このように結ぶ、このような文章を寄せてくださいました。真理を基づいてという、この真理とは、そのお坊さんは殺すなかれ、殺させるなかれ、この真理に基づいて戦争に反対していく、この法案に賛成していく、反対していくということを話してくださったわけであります。シュプレヒコールもいたしましたが、 やはり宗教者の シュプレスコールらしくて、今の安倍さんの退陣を迫るとか、自民党に対してとか、そういうシュプレスコールはいたしません。どこまでも平和な世界を、憲法を守ろう、人を殺すのをやめようとか、そういうような形のシュプレスコールで、これは宗教家らしいなと思いました。まあ、そのような集会に出席させられたわけでありますが、まあ、日本基督教団においては先ほど戦後平和を求める祈りということ、戦後70年にあたって平和を求める祈りというものを作って、全国の教会にこれを祈るようにお願いいたしました。まあ、声明という形では出しませんでした。声明として出すべきだという声もあるんですが、まあ、私といたしましてはできるだけ、声明は出さないという思いでいます。だいならばこの礼拝は、決してどのような方々にも門を閉ざしてはならない。この法案に賛成する方も反対する方もこの礼拝に来ていただけなりませんし、その門を閉ざすことは絶対あってはならない。ただ神様の領域、神の領域に踏み込んでしまうということがあったとすれば、それに対してはやはり聖書に基づいて、発言していかならない声明を出すことが求められます。ということで原発については2度ほど声明を出しました。今回の事柄が神様の領域に踏み込むことで、あるのかどうか、まあ、それは私たちはどこまでも聖書に引きながら、キリストに集中しながら、そのことを私たちはまず主に求め、そこから祈り発言し、また行動していくことが求められたろうと思うわけであります。そして私たちは今学びますことは、十字架につけられた主を見つめます。十字架に集中いたします。十字架に集中するときにどのような世界がそこから示されてくるのか、私たちはどのような祈りを今この時代にしなければならないのか、そのことを私たちは教えられていく、示されていくわけであります。十字架ということについて、このことに集中して平和を示している、これはパウロであります。パウロはキリストに集中いたします。十字架に集中します。十字架で血を流されたということに集中していきます。その結果どういう世界が開かれているか、パウロは語ってくるわけであります。エフェソ書の2章の13節から15節、まさにキリストに集中し、キリストへの信仰告白を告白する中で示されてくる世界、開かれた世界をパウロは語っています。エフェソ書2章であります。354ページ2章の13節、しかしあなた方は以前は遠く離れていたが、今やキリストイエスにおいてキリストの血によって近いものとなったのです。実にキリストは私たちの平和であります。二つのものを一つにし、ご自分の肉において敵意という隔ての壁を取り壊し、規則と戒律づくめの律法を破棄されました。こうしてキリストは双方をご自分において一人の新しい人に作り上げて平和を実現し、十字架を通して両者を一つの体として神と和解させ、十字架によって敵意を滅ぼされました。このように、キリストの平和についてパウロは語るわけであります。キリストに集中する、十字架、キリストの十字架に集中する、十字架につけられた主を告白する、そのキリストに集中することから開かれる世界が示されてくるわけであります。遠くのものを近くにし、二つのものを一つにし、敵意を滅ぼし、キリストにある平和を実現していく、この世界がパウロによって示されてくるわけであります。 今ただちはこの十字架の死を見つめるわけであります。特に今朝は再びエフェソ書ではなくて、マタイ福音書の27章の言葉からキリストの十字架の死を見つめていくわけであります。マタイ福音書に戻りまして、今日の聖書の箇所を見つめていただきたいと思います。45節。さて昼の12時に全地は暗くなり、それが3時まで続いた。3時ごろイエスは大声で叫ばれた。エリエリレマサバクタニ、これは我が神我が神なぜ私をお見捨てになったのですか、という意味である。このイエス様の叫びの中に死とは何であるかということが示されてくるわけであります。私の死とは何であるか。先週同級生が、亡くなりまして、葬儀に行ってまいりました。高校時代の同級生で、その担任の先生は、クリスマスのキャンドルサービスに、越谷教会のクリスマスサンキャンドルサービスが必ず来ていただきます。担任の先生が来てくださいます。まあ、クラスの結束はが固いわけでありますが、そのクラスメイトが亡くなりました。草加に住んでいますので、すぐその知らせを受けて、行ってほしいと言われまして、そのお家に出かけて奥様とお話しし、また葬儀のことなどをお聞きしたのでありますが、このクラスメートの中に、そのことを知って、そのクラスメートの夢を毎晩見る、そして、体の具合が悪くなったというクラスメートもおりました。まあ、70歳でありますから、死というふうなものをかなり意識し始める、そういう年齢でもありますが、一般的に私たちがこのような死というものについて思う思い、それは全部なくなってしまうということ、愛する者との別れ、家族もなくなってしまう、友達もなくなってしまう、自分もなくなってしまう、全てがなくなってしまう、それは虚無である。これは一般的な死に対する思いではないかと思います。ところが今日の聖書は、イエス様が示してくださった死はどういうものであるか、それが示されてくるわけであります。死というものは単に全てがなくなってしまうという虚無の中に沈んでいくということではない。ここでイエス様が示してくださっていることは、死というのは神様から見捨てられること、神様から突き放されること、だから死は大きな人間にとっては痛みであり絶望である。そのことをイエス様が直ちに十字架上で教えてくれているわけであります。それが十字架上のイエス様のお言葉の中に示されています。エリエリデマサバクタリサバクタリ、我が神は神なぜ私を見捨てるのですか、と主イエスは十字架上で叫ばれているわけであります。イエス様はこの死をどんなふうに受け止めておられるか。今自分は神様から見捨てられている、今自分は神様から突き放されている。神の技であります。父なる神の技、それが自分に行われている、神の独り子である三位一体の子なる神が神様から突き放されている今、見放されている今という神の技として、この十字架の死を受け止めているわけであります。 たたちはこのイエス様の死において本当の死が何であるかということが示されるわけであります。同時にあたたちがどういう存在であるかということも示されてくるわけであります。先ほどエフェソ書をお読みいたしましたが、同じ2章の初めのところを見ていただきますと、神の前に人間はどういう存在であるかということがパウロによって示されているわけであります。エフェソ書2章1節から3節を見ていただきますと、383ページ。さてあなた方は以前は自分の過ちと罪のために死んでいたのです。生きています。息をしています。生活をしています。しかし神の前には罪のために死んでいた存在だと神の前における人間の姿が示されます。この世を支配する者、かの空中に勢力を持つ者、すなわち不従順な者たちのうちに今も働く霊に従い、過ちと罪を犯して歩んでいました。私たちも皆こういう者たちの中にいて、以前は肉の欲望の赴くままに生活し、肉や心の欲するままに行動していたのであり、他の人と同じように生まれながら神の怒りを受けるものでした。生まれながら神の怒りを受けるべきものでした。もう私たちは怒りの子、神の前には神の怒りを受くべき存在だったとパウロは語っていくわけであります。イエス様は十字架上で神様の力を激しく受けておられる。それは神様から突き放され、神様から見捨てられている。神の怒りを一身に受け、神に捨てられて死んでいく。それがイエス様の十字架であります。人間が受ける神の怒りを一身に人間に代わって受けて十字架に死んでいくイエス様の姿が示されてくるわけであります。主イエスは十字架上で今父なる神が自分に力を、裁きの力を注ぎ、その裁きにあって見捨てられて突き放されて死んでいく、人間に代わってそれを受け止め、そしてまた人間代わって捨てられていく、突き放されていく、神から罪の中に沈んでいく、その叫びを上げるわけであります。エリエリデマサバクタリ、我が神我が神なぜ私をお見捨てなのですか、当主は叫んで死んでいくわけであります。ここに神様の大きな救いの宮座が示されてくるわけであります。私たちに代わって神の一人子が、三位一体の異なる神が苦しみ、そして痛み、死んでいく。また同時にここには大変大きなメッセージがあります。人間に代わって神に叫んでいる、我が神我が神なぜ私をお見捨てなのですかと叫んでおられる主のこの叫びは、同時にこの神様が今働いておられる、それは裁きという形において突き放すという形で、しかし神様が働いておられる、自分の死に大きな力を持って働いておられる、この父なる神を礼拝している言葉だとも、この言葉は見られているわけであります。特にマタイ福音書のこの言葉を見つめると、主は死の直前、その中で礼拝を捧げておられる、そういう祈りとして見られていくわけであります。マルコ福音書を見ていただきたいと思いますが、 同じ十字架上の主の言葉でありますけども、言葉が違います。なぜなのかということになるわけでありますが、マルコ福音書の15章を見ていただきたいと思います。96ページを見ていただきますと、同じ十字架上のイエス様の言葉がここには記されています。96ページの15章の34節、3時にイエスは大声で叫ばれた、エロイエロイレマサバクタニ、これは我が神我が神、なぜ私をお見捨てになったのですか、という意味である。私たちの今日の聖書マタイによる福音書では、エリエリレマサバクタニ、マルコ福音書においてはエロイエロイレマサバクタニとなっているわけであります。これは当時の礼拝、それがどういう礼拝であったかということが、この2つの言葉で想像することができます。いや、まあ、そういう礼拝であったと示されてくるわけでありますが、マルコ福音書のエロイエロイレマサバクタニというこの言葉は、イエス様の時代に日常的に使われていたアラム語であります。そしてマタイ福音書のエリエリレマサバクタニというのはヘブル語、旧約聖書はヒブル語で記されています。ですから通常ヒブル語で聖書が読まれ、さらにイエス様の時代に日常語であったアラム語に翻訳されて、そして礼拝が捧げられたのであります。すなわちエリエリレマサバクタニとヒブル語で聖書の言葉が読まれ、エロイエロイレマサバクタニとヒブル語に訳されて、人々は聖書の言葉を聞いた、まあ、このように見ることができるわけであります。そしてこのエリエリレマサバクタニ、これは詩編22編の言葉として、示されてくるわけであります。852ページを見ていただきたいと思います。詩編の22編、私の神よ、なぜ私をお見捨てになるのですか、エリエリデマサバクタニということになるわけであります。その次も言ってきますと、なぜ私を遠く離れ救おうとせず、うめきも言葉も聞いてくださらないのか、神様に突き放されている、見捨てられている、それが自分の罪の家である、多くの人間は分からないわけであります。神が遠い、祈りを聞いてくださらない、そのことで失望するわけであります。まあ、詩編22編はやがてこの祈りが聞かれて神の勝利が歌われていく詩編の言葉でありますが、しかし、イエス様はこの詩編の言葉を口にされて、神への礼拝を捧げられて十字架で死んでいく、そのことがイエス様の死のお姿の中に十字架上で示されてくるわけであります。あっちこっちで大変恐縮ですが、もう一度エフェソ書に戻って、パウロがその神の怒りを受けるべき存在だと言ったその後に語る言葉に目を向けたいのであります。エフェソ書の2章の3節の4行目から読まれます。353ページ、2章の3節の上の方、生まれながらの神の怒りを受けるべきものでした。しかし憐れみ豊かな神は私をこの上なく愛してくださり、その愛によって 罪のために死んでいた人たちをキリストに生かし、あなた方がされたのは恵みによるのです。キリストによって共に復活させ、共に天の王座に就かせてくださいました、とパウロは語っていくわけであります。罪の家に怒りの中にあった人間、なぜ私から私を遠く離れ救おうとせずと示され、神様の見捨てられ、神様に見捨てられる絶望、神から遠いそのことへの絶望、神の怒りの後にある絶望、それをイエス様が十字架で一身に背負ってくださった、そしてそこから復活のイエス様の命をいただいて、イエス様のともによみがえる、その希望の中に生かされた。まさにイエス様は十字架につけられたそのところで、神様の最後まで最後まで愛し抜く神の愛がそこに示されているとパウロは十字架のイエス様について語っていくわけであります。死というものについて私たちはこのことから大きな希望が示されます。イエス様が十字架につけられた、そのことで神様から見捨てられる、見放される、その痛みを主イエスは一身に背負ってくださった。そこに神様の大きな裁きが示されている。しかしまた同時に、この怒りから人間を何としても救い上げたいという神の大きな愛がそこに示されていく。となる三位一体の神が人間となって、それを一身に背負ってくださった。そしてその死という絶望の中にあって、私たちはこの死を褒めたたえることができる、礼拝することができる、賛美することができる。死において最後までどこまでも愛し抜く神の愛が示されている。だから私は死において神を高らかに礼拝をすること、捧げることができる。イエス様の十字架上の礼拝は私たちにおいては大きな喜びとして、この死において働く神様の大きな愛を賛美する礼拝として捧げることができる。イエス様の十字架を見つめ信ずる者の幸いが示されてくるわけであります。そして私たちは今イエス様の十字架を見つめる、そこから開かれる平和、示される平和に心を向けることが求められています。二つのものを一つにし、敵意の隔ての壁を打ち壊して、敵意を十字架にかけて、真の平安を主はもたらしてくださったと語られていくわけであります。二つのものを一つにするイエス様の十字架の福音によってと示されてくるわけでありますが、今世界はどういう世界であるか、まさにグローバル化した世界の中にあって、経済ということにおいてもう一つなる世界ということを言わざるを得ない、そういう世界になっているわけであります。一つの経済の、一つの国の経済が不安定になると、それは世界に影響を及ぼすことになるわけであります。宮園進という東京大学の教授であって、今上智大学の教授、宗教学の先生が語っておられましたが、今経済においてもう一つとなっているこの世界の秩序をどのように維持していくか、その中心、コントロール力、作る力を今必死に求めている世界だということを語りながら、まさに宗教の世界であることが語られてまいります。宗教学者ですから、宗教の世界だということが語られていきます。カトリックはかなり世界という世界の影響力があります。そういった意味ではそのカトリックに期待する。 まあ、仏教もという言葉が使われていましたが、すでにグローバル化が進み、経済において人と立っている世界が、自分たちをどうその秩序を維持するか、それが今必死になって探し求められている、そこにこれからの宗教の役割がある。先ほど仏教の真理について、学んだわけでありますが、殺すなかれ、殺させるなかれ、これが真理として地を維持する言葉として世界の中心になったというふうな思いを持ちながら、私は主イエスに集中し、主の十字架に集中し、そこから示される真理、そこに立つことが求められています。十字架によって、十字架の地によって、敵意という壁が打ち壊されて、二つのものが一つになり、敵意が十字架にかけて殺された、この真理、キリストの平和、そこから祈り、またそこから証し、その真理から世界の平和を祈り求め、また具体的な力を合わせ合っていく、そのことが私のこれからこの社会の中に生きるキリストの使命ではないか、今日の御言葉から教えられるわけであります。お祈りをいたします。天の神様、感謝いたします。十字架にかけられた死を見つめる時が与えられました。死という神様から見捨てられ、突き放される、そのところでイエス様によって大きな神様の愛が働きに示されています。最後まで愛すると、私たちを最後まで愛し抜いてくされる神様の大きな愛がイエス様の十字架によって示され、そしてまた私たちの死ということにおいて、そこで神の愛を深く受け止めながら神を礼拝を捧げることができる、そのことも今日の御言葉から示されています。何よりも一人一人が滅びるものであってはならないと、救いの道が開かれ、平和の道が示されています。このキリストの真理に基づいて、この時代の中で祈るもの、明かしするもの、また真理に基づいて平和の世界を作るために力を合わせ合うものとして用いられますように、この礼拝に新しく来た方々、求道中の方々を祝福してください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。